やってみようか、一旦。
キューバ全部行きますか。
うん、
キューバって頭に。
ねえ、なんか今、
さて今日は金谷公民館にお邪魔しておりまして、5月末に公演を控えている稽古場にお邪魔しているわけですけれども、今日お話をお伺いするのはこちらの方です。
はい、劇団みやびの菊池由里です。よろしくお願いします。
この劇団はどういった劇団ですか？
劇団みやびはですね、2018年に立ち上げまして、で2020年に旗揚げ公演を行いました。で、まあ、劇団ってついてるんですけど、劇団員っていうのは、特にいなくて、私一人でして、でいつもこうプロデュース公演っていうような形で、その都度その都度、オファーをさせてもらったりして、皆さんと一緒に舞台を作り上げていくっていうような形でやっています。
じゃあ今ここにいらっしゃる皆さんは劇団員っていうわけではないんですね？
そうですね、今回の作品の役柄に合わせて皆さんにオファーをしました。
じゃあもう菊池さんが自ら作品の中身に合わせてそれぞれにお願いしたという？
そうですね、一応今回は脚本が小林秀樹さんなので、小林さんとこう話し合いながら、この役はこの方に合うかなっていうような形で、スケジュールとかもまあお話をさせてもらいながらオファーをしました。
そうすると大体今までに何かしらの公演に携わった方が多いということでしょうか？
そうですね、あとは月に1回コミュニケーションワークショップをやっていて、そこでこう初めて演劇に触れたことないっていう方とかもこう来てくださったりするので、そこで一緒にこう打ち解けたりなんかして、公演に参加していただくっていうような形ですね。
例えば我々一般市民が演劇って興味あるんだけれども、みやびさんの公演を見て、あ、いいな、やってみたいなと思っても、オファーは多分直接は来ないわけじゃないですか。そうするとそういうワークショップとかに参加しているとそのチャンスが生まれるっていうことですか？
そうですね、本当ワークショップはもう誰でも参加していただきたいので、そこにこう初めてでもこう来てもらって、で私だったりとか、もちろん他の参加者の方とかとちょっと一緒にゲームなんかしたりして、そこからなんか一緒に作品作りをしていけたらなと思ってます。
それでもやっぱりお一人なんですよね、劇団みやびさんはね。なぜこういう劇団を立ち上げようと思ったんでしょうか？
飯田市は劇団が結構当時少なかったんですよね。でどうしてもこう演劇をやるってなると敷居がすごく一般の方は高いかなっていうのを感じたので、まずは誰でも参加ができるようなワークショップから始めて、ね、台本を全く読んだことがないっていう方でも一緒にこう作品作りができるように敷居をこうなるべく下げて、ずっとやっていきたいという思いで始めました。
劇団一人以上にする予定はないんですか？
そうですね、どうしようかなっていうのも今後迷いつつですよね。なるべくこういろんな方と一緒にやりたいですし、飯田市がこうもっと演劇で盛り上がってくれたら嬉しいなと思ってるので、劇団員ってこう固定しちゃうとどうしても毎回同じ人と同じものをこう作っていくというような形になっちゃうので、なんかいろんな人に出会っていろんな人とできたら嬉しいなと思ってます。
今回ムトスの助成金を使用して、具体的にどんなことをされるんでしょうか？
助成金をこう使わせていただいて演劇の公演を行うんですが、長野県法になっている座高寺にある御身の里舞台校舎で行うんですが、そういったこう飯田市の建築物だったりとか、そういったものを使わせていただきながら、チケットの値段ですね、値段をこう下げたりして、たくさんの方に見ていただきたいっていう思いから、ちょっと助成金を使わせていただいてます。
演劇の公演をやるっていうとかなりお金はかかるところなんですよね？はい、
そうですね、スタッフさんだったりとか、あと舞台も今回は、昭和の小学校をイメージした物語になってるんですが、そうするとこういろんなところから机や椅子、黒板を借りてきたりとかっていうような形で、想像しているよりもお金がかかってしまうっていうのはありまして、そういったところに使わせていただいてます。
なかなか見てる側からするとそういうのってわからないところですよね。なのでより皆さんにもそういうことも知っていただきたいですし、はい、その上で公演楽しんでいただければいいですね。
そうですね、はい。
今回その臣の里舞台校舎を使って、はい、そこならではの作品になるっていうところですか。
はい、なると思います。もともと旧雑魚寺小学校だったので昭和55年の舞台ということで、実際小学校だった場所で、小学生が物語をこう紡いでいくというか、実際に出るのは大人なんですけど、大人が小学4年生を演じるっていうようなところで、舞台校舎と一緒にこうちょっと懐かしい雰囲気を感じていただきながら出来上がるといいなと思ってます。
じゃあ見た目的には皆さん大人ですけれども、小学校4年生なわけなんですね。
本当に今皆さんそこにまあ苦戦をしつつなんですけど、中身から童心に帰って、はい、楽しく作り上げてます。
今回出演される佐藤美由紀さん、桜井由美子さんにもお話を伺いました。
そもそも佐藤さんは演劇はずっとやってらしたんですか。
演劇は本当みやびのその旗揚げ公演が一番最初初めてで、その前は全然何もやったことなかったです。
そういった方がこの舞台に興味を持ったきっかけは何ですか。
もともとやっぱアニメとかが大好きで、あと声優を目指してたっていうのもあって、そこからちょっと舞台に興味持ち始めて、旗揚げ公演の時に母親がなんかこういう舞台が出演者募集してるみたいだけどやってみたらって言われたのが始まりです。
じゃあお母さんからの勧めでやってみて、でもどっぷりハマった感じですか。
めちゃめちゃ楽しいです。
どんなところが魅力でしょうかね。
やっぱ一番最初はやっぱみんな知らない人同士なんですけれど、やっぱ舞台を通してこうやっぱ一緒にいる時間もすごい長いですし、舞台に対してこうみんなで意見を出し合って、ああでもないこうでもないっていう話し合いをしている中で、どんどんどんどんその人についても知ることができるし、やっぱその意見交換の中でどんどん絆が深まっていくって感じですね。
じゃあラジオをお聞きの皆さんに演劇の魅力、セールスポイント的なことを教えていただけますか。
何でしょう、自分と全く違う人生を生きれる、その役いただいた役のことをやっぱ考えて、やっぱ自分と全然違うバックストーリーを持ってたり、自分と年齢も違ったり環境も違う、そんな役のことをたくさんたくさん考えて、その役に入り込んでその役を生きる、それが演劇の楽しさなんじゃないかなって思います。
じゃあもうずっと演劇は続けたいですか。
続けていきたいです、これからも。
小学校4年生の役を演じるということで、どうですか、やってみて。
とっても楽しいです。なぜか本当に小学生になっております。でもね、一人じゃ多分できないと思う。みんながいてみんなも一緒になってやってくれるから、きっと多分私もそれに乗っかっていけるんだと思っております。
そうしますとやっぱり演劇の面白さって、そういう今の自分と全く違うというか、ありえない、ね、役柄を演じられたりするっていうところだったりしますかね。
はい、そうですね。なんていうのかな、その年代にどんな子どもたちがいて、でどんな気持ちだったんだろうかなとか、このセリフの時にこの子はどんな気持ちだったのかなとか、そういうのをちょっと考えながらやってるんですけど、なかなか思うようにはいきません。
桜井さんにとって演劇ってズバリ何ですか。
若返りの秘訣。秘密とか言って。
じゃあ皆さんにおすすめしたい演劇のポイントってどんなところですか。
みんなで作り上げていくところですかね。私はそこがとても好きです。
じゃあラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージを。
はい、みんなで頑張って奇跡を起こしますので、皆さん見に来てください、お願いいたします。
最後に菊池さんからラジオを聴きの皆さんへのメッセージです。
そうですね、5月29日から始まりますので、ぜひ一度観劇をしていただいて、ご興味持った方はインスタグラムだったりとかいろんなところでちょっとつながっていただいて、ワークショップに来てくださればとっても嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。